わけであります。さあ今日は私はその先生方があれほど注意したにもかかわらずその危険地帯に入っていこうとしているのであります。今日は茶道お茶の話に足を踏み入れていきたいと思うのであります。しかもこの教会この街道はとりわけそういう意味で非常に危険な場所であります。どの分野においても高い専門的な知識を持った方々がうじゃうじゃ集まっておるわけであります。さて最初に見ていただくのはこの表を見ていただきたいと思います。日本を訪れた外国の方々250人にアンケートを行いました。日本へあなたがお家になって日本そして日本人のここが素晴らしいかっこいいなと思う点を挙げてみてくださいと尋ねたわけであります。この表のように5位、日本人のファッション、電車などの正確さ神社お寺などの美しさ日本人の料理もてなしの方法そして自然の美しさそして第1位は何だと思いますか。第1位はこれであります。もちろん日本人は今もまだまだ大きな欠点や弱点をたくさん持っております。でも外国人からこの日本人の良い点素晴らしい点をと聞くと奥ゆかしい礼儀正しい正確であるそして正直であるそして何とも嬉しいのは日本人の親切心こういうふうに答えてくださるのであります。これらの日本人の美徳と言われているもの長い時代の中で受け継がれてきたものそれらがどこから流れてきたかを考えるときに今から取り上げるこの千の利休という人物を外して語ることはできないと思うのであります。日本人が今もって胸を張ってこれこそ日本の誇りであるこれこそ日本人の心であるという繊細さ奥ゆかしさ慎み深さ、まあ、和美とか錆といったものその美徳を生み出した人物の一人がこの千の利休であったと言っていいと思います。ではこの日本人の美徳を生み出した千の利休の胸の深いところにはあったものは一体何だったでしょうか。そして利休が作り上げたこのお茶の湯の世界それはどういうものだったかを生産式の前に考えていきたいと思うのであります。利休は時の政権を握る織田信長に仕えそして豊臣秀吉に仕えます。秀吉は時の関白の座に上り詰めた王でありました。秀吉はもうこの時全てのものが自分の思い通りになりならぬものはないほどの権力を手に入れていたわけであります。しかしその秀吉が小さな茶室で利休と向かい合った時自分が決して手に入れることができない何かをこの目の前に座っている利休は持っていると感じ取ったわけであります。利休の鮮やかなお手前所作そして茶室に生けられた見たことがない一輪挿し秀吉は利休を見て己の非力をですね思い知らされたのかもしれません。ちなみに侘び錆びの侘びとはこんな意味だというふうに言われています。侘びとは正直に慎み深くおごらぬ様を詫びという秀吉はこの詫びのかけらもない王でありました。利休と秀吉の中で行われたたくさんの出来事がありますけれどもその一つを手短にですねご紹介したいと思います。 とにかく利休さんっていう人はいかなる時にお客さんがあっても用意が整えられていた人だと言われています。利休はその釜に湯がたぎってお客さんを待ち受けていたわけです。それが早朝であろうと真夜中であろうと利休は決して慌てることがなかったと言われています。ある夜一日中垂れ込めていた黒い空から幽谷雪が舞い降りてきます。雪はしんしんと降って宵に入る頃になると五寸ほどの深さになったと。この降る雪を見て秀吉が意地悪なことを考えます。しんしんと降る雪を見て利休を慌てさせようと思って秀吉は突然予告なしに訪ねてみようと真夜中に彼の利休の門をですね屋敷を訪ねるわけであります。このたくさんの雪利休といえどもこの雪を片付けているはずがない。さぞ利休は慌てるぞと考えたわけです。そう思った秀吉は馬を走らせて早朝利休屋敷を駆けつけます。秀吉様がおいでになったということを聞いた利休は直ちに門に迎え出ます。秀吉が言います。大変な雪じゃのうとにやりと笑います。しかし利休は雪の夜のご来場誠に風流でございますと言って彼は慌てることなく門の中の飛び石に敷いてあったむしろを一つ一つ取ったら真っ白なその庭のところに黒い石がですねこう順番に飛び石となって現れたというのであります。そこまで準備していた利休はそういう人だったんです。秀吉はお前というやつは何という人間だと本当に感心したということです。ところがその秀吉が突然利休に切腹を命じます。天正18年1591年2月の28日です。その利休の切腹の前後にも実は秀吉は利休一家にむごいことをします。秀吉が利休に切腹を命じたのは一体何が原因だったのか、この二人の間に一体どういうことが起こったのかが歴史を学ぶ人たちが関心を寄せるところであります。理由はたくさん言われています。1、茶道具を高く売って私利私欲を得ようとした、利休はそんな人じゃないみたいです。2、大徳寺の山門に自分の木像を建てた、そして秀吉がその下をくぐらせようとした、大徳寺の一番てっぺんのところに、利休像を作った、はい、秀吉の朝鮮出兵非常に無理があるですね、誰が考えても愚かなこの出兵に利休は反対した、いろいろ知りすぎた、家康を毒殺しようとしたことを彼は拒否したため、本当にさまざまな理由が挙げられているわけです。しかし利休は70歳の時に秀吉に殺されます。クリスチャン作家の三浦綾子さんは利休とその妻たちという小説を書いておられます。三浦さんはカトリック教会のミサ聖餐式ですね、聖餐式イエス様の十字架の死を記念してブドウ酒とパンを分け合っていただくこの聖餐式の儀式を見て茶道の所作と非常に極似似ていると感じます。それはよく言われることであります。利休とキリスト教とはどんな関わりがあったのか、形上の極似は必ず内面の何か共通点があるはずであります。三浦さんは小説を書く前に20冊の本ぐらいのお茶の本を読んで、ついに 最後には京都の千の宗室師を訪ねて、どうして秀吉は利休に切腹を迫ったのですかと尋ねると、宗室師はこう答えます。それは利休がキリシタンだったからですと、ためらいもなく即答なさったということであります。利休には利休を慕って弟子となった7人の大名がいらっしゃいます。この大名の大部分は神様を信じるキリシタンになっていくわけであります。1549年、フランシスコ・ザビエルが日本に来て以来、たくさんの宣教師が日本での伝道を開始いたしました。信長は1569年にこのキリスト教布教を許可します。さて、面白い本があります。キリシタン利休、キリシタン利休という題が付けられた本であります。これを書かれたのは山田無安という人です。この山田さんは、この、狩野内禅が描いた屏風の絵の中のこの部分、もうちょっと暗くしていきますか、すいません、はい、この部分に注目をします。日本の街角を歩いている7人の宣教師、服装から見て1,2,3,4,5,6,7、 服装から見て明らかに身分の高い外国人の宣教師であることが分かります。注目すべきはこの7人の宣教師に囲まれて大切に守られるように一人歩く老人が真ん中におります。山田さんはこの人は利休であると説を唱えたわけであります。この二人が同一人物だかであります。この老人は茶人がかぶる頭巾をかぶり、この老人がついている杖は日本の杖ではなくて T 型の外国製の杖だ。そしてこの老人が左手に持っているのは数珠ではなくて明らかにロザリオを持っている。そんなことからですね、このもしかしたらこの人物が利休だったら、利休はキリシタンではないか、イエス・キリストを信じ聖書の御言葉を信じていたキリシタンではないかという説が生まれてくるのであります。時間がありませんけれども、このキリスト教と茶道との接点は多くの人たちが研究して本当にさまざまなことが言われています。イエス様がおっしゃったこと、イエス様がなされたこと、それと非常に似ている。秀吉はなぜあんなむごい殺し方をですねしたんでしょうか。武士でもないのに利休を切腹させたわけです。利休本人だけでなくて、彼の弟子山の上の宗次という人をあんな風にですね残酷に扱っています。娘そして奥さんを次から次へと奪っていくわけです。そこには秀吉の強い憎しみが感じられるわけであります。三浦綾子さんは決定的に秀吉を怒らせたのはキリシタンの生産式と利休の茶の作法とが似ていることを秀吉が気づいたからではないか。その頃キリシタン禁令を命じたばかりの秀吉に何食わぬ顔でキリシタンの作法通りにお茶を飲ませようとした。それに気づいた秀吉が烈火のごとく怒って利休に死を命じたのではないかという説を唱えておられます。さて、改めて考えていきたいと思います。なぜ戦国の夜武将たちは次々とこの茶の道に惹かれて、心惹かれていったんでしょうか。例 戦い争いに明け暮れて裏切りと暴虐とが繰り返される戦国の世の中、誰が一体裏切るか、一刻もですね油断ならない心配の日々、その武将たちが、いや武将だけでなく町民たちもこのお茶の道に惹かれていったのであります。荒れ狂う戦い争いとは全く真逆の反対側にある静かなお茶の世界、何を求めていたんでしょうか。私はなんとなくそれが少しだけ分かるような気がするのであります。戦い争いという油断ならぬものに、私たちも囲まれた世界に生きているのであります。しかしそんなものに囲まれていても、私たちは平安でいられる空間、心安らかでいられる空間に逃れたいと思っているのであります。そんな空間をあの時代の人々も探し求めていたのではないでしょうか。イエス・キリストは十字架につけられる前の夜にお弟子さんたちにおっしゃいました。心を騒がせないがよい。心を騒がせないがよい。戦国の彼らも心を騒がせぬ世に生きながら、それでも心を騒がせない空間を求めていたのであります。利休が作った茶室、その出入り口はご承知の通りに本当に狭い小さなにじり戸、にじり口と言われている入り口であります。利休は武士が腰に刺している刀、あの武士が命よりも大切に思っている刀をこの茶室から追い出そう、追放しようとして作ったと言われています。茶室という空間にそんな人を憎む、そういう道具を持ち込ませたくない、それは大変なことでした。侍から刀を外させることは天の星を竿で落とすごとく困難であったと言われています。その困難なことを利休は茶室でしようとしたのであります。でも利休はこう言います。目に見える刀はあなたたちから取り上げることができる、しかしあなたたちが茶室に入りながら隠している人への憎しみ、それは誰が取ってくれると思う。こんなことを利休が述べているのであります。私たちはイエス様のこの言葉を知っています。狭い門から入りなさい、天国に人が入るためには狭い門から入らなければならない、狭い門から入るためにはすべての持ち物は外に置いてこなければならない。身分という持ち物、財産という持ち物、傲慢という刀、人を憎む刀も持って入れないのである。そればかりか、天国ではそれらが一切邪魔になる。天国に入るためにはイエス・キリストを信じる信仰を抱き、我が身一つで入るんだ。しかも平陸だった心を持って頭を低く下げて、私の誇るものは何一つありませぬと入ってこなければならぬと利休は言ったんではないかと思うのであります。最後に利休のことを研究なさっておられる方の言葉であります。私はこの言葉の中にイエス様が贖いのために流されたパンとブドウ酒、その定められた生産式の意味が一つあると思います。お読みします。茶の湯とは利休にあっては多分あらゆる世俗権力と対決してくじけることのない精神の自由を表現する形式であってあったと言ってよいであろう。そうです、この世で生きていると私たちも常に戦いであります。心を騒がせるものが常に私たちの心に襲いかかってくるのであります。心もそして体も ガラス細工のように脆く心はくじけるわけです。心は痛むのであります。一体誰が痛むことのない強い心と体を持っているでしょうか。誰もが心が弱くなる。利休も強い力で自分が殺され、妻が殺され、奥さんが殺され、可愛がっていた弟子たちが奪い去られていく。くじけることがどんなに多かったでしょうか。その中で利休は茶室に入っていった。でもこの茶室はただの茶室ではなかったと私は信じます。利休の言葉、茶室とは世俗と戦う砦である。そう、私たちをくじこうとするものと私たちが戦うその砦、それがこの聖餐式であり、神様を礼拝するこの場所ではないでしょうか。虐げられている人に主が砦の塔となってくださるように、苦難の時の砦の塔となってくださるように、イエス様の言葉です。聖餐式の前の言葉です。時刻となったのでイエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの吸い腰の食事をしたいと私は切に願っていた。本当にあなた方と一緒に食事がしたかったという言葉です。利休の言葉、わしは茶室を信じ合える者たちの、喜び合える者たちの場にしたいのじゃ。聖餐式の意味が伝わってくるような深い言葉であると思います。イエス様は私たちに切に切に交わること、聖餐の式にを持ちたいと願っておられました。そしてこれから行う聖餐式は、本当にこの混乱する世の中で神様を信じ合える者たちの喜びの式なのであります。同じ罪が許された喜びを味わい、永遠の命をいただけるという喜びを味わえる空間なのであります。だから聖餐式、本当に大切にしたいと思います。そして私たちも利休さんのように落ち着いて礼儀正しく、本当にイエス様の香りがですね、伝わるような生き方をしたいと思うのであります。心を騒がせるものから逃れる場、苦難の時の砦、そして信じ合える者たちの、イエス様を喜び合える者たちの素晴らしい空間、それが聖餐式でございます。